それでは本日のメッセージを山崎牧師に語っていただきたいと思います。本日のメッセージの題は天のお父さんと題して語っていただきます。中心となります聖書箇所を入れしまいに朗読してもいただきます。
本日の聖書の箇所はイザヤ書63章8節から16節です。旧約聖書イザヤ書63章8節から16節です。お読みします。主は仰せられた。まことに彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむ時にはいつも主を苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない。昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。しかし彼らは逆らい、主の聖なる御霊を痛ませたので、主は彼らの敵となり、自ら彼らと戦われた。その時主の民は古のモーセの日を思い出した。羊の群れの牧者たちと共に彼らを海から登らせた方はどこにおられるのか。その中に主の聖なる御霊を置かれた方はどこにおられるのか。その輝かしい身腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分け、永遠の名をなし、荒野の中を行く馬のようにつまずくことなく彼らに深みの底を歩ませた方はどこにおられるのか。家畜が谷に下るように主の御霊が彼らを憩わせた。このようにしてあなたはあなたの民を導き、あなたの輝かしい皆をあげられたのです。どうか天から見下ろし、聖なる輝かしい住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆はとこしえから私たちの贖い主です。
皆さんおはようございます。今朝はまず皆さんにですね、この間の、文化祭に出展されなかった、3つの作品をちょっと見ていただこうと思います。いずれも芸術の香り高い素晴らしい作品ですね。さて、まず1枚目はこれです。ここに描かれているのは誰でしょう。誰だと思いますか。山崎先生、当たりです。フランケンシュタインではありません。山崎牧師なんですね、これはね。ではね、次の一枚は誰だと思いますか。これです。これは誰でしょう。馬のように長い顔、特大の鼻、武将品がいっぱいですね。これも実は私なんですね。多分疲れた時の顔でしょう。さあ、それじゃあ三つ目は、こちらは誰だかわかりますか。どうぞ。誰。これも私です。一番機嫌のいい時の顔みたいですね。ネクタイもビシッと締めていますけども、はい、3人の息子たちが 良平、吉也、直樹がそれぞれに幼い日に書いてくれた私の顔なんですね。今日は父の日です。皆さん、初めのしばらくの時、それぞれの自分の父を思い起こしたいんですね。まあ、私は父の日というファイルの中にこうしたものを大事な宝として取っております。でその中にはカードもあります。ちょっと照れくさいんですけども、次男が高校生の頃でしょうね、1992年書いてくれたカード。いつも優しく温かいお父さん、本当にありがとう。神様を愛し、神様に仕えているお父さんを見ていると、とても頼もしく、誇らしく思います。そしていつも自分のことよりも僕たちのことを一番に考えてくれるお父さんの大きな愛を思うと、感謝でいっぱいです。まあ嬉しいことは書いてくれますね。まあこんなのにこうしがみついてるところあるんですけども。皆さんそれぞれに、今朝まず自分の父親を思い浮かべていただきたいと思います。今静かにお立ちください。皆さんのお父さんはどんなお父さんだったでしょう。頑固で怖いお父さん。あるいは優しい物静かなお父さん、話好きのほがらかなお父さん、まあ、百人百様ですね。あなたにとってかけがえのないお父さんです。いや、人によっては私は写真でしか自分の父を知りませんという方もおられるかもしれません。物心ついた時にはもう亡くなっていた。あるいは嬉しい思い出の逆で辛い思い出がいっぱいある、だから父の日は私には辛い日なんです、そういう方もおられるんですね。でも今朝覚えましょう。それでもその父なしにはあなたは生まれてこなかった。悲しい思い出も大きな主の手の中に委ねて祈りたいと思います。主イエス様の愛を知った今、あなたの人生に、そしてあなたの家系に天からの祝福が訪れたのですから。天のお父様、感謝と賛美をお捧げします。偉大な天地の作り主、光と闇を作り、すべてを調和させ、時の流れの中に運んでくださるお方、委ねたことすべてをいつの日にか美しく変えてくださる方、あなたを信頼します。私たちのそれぞれの父を感謝します。母と出会わせ、この私の命がそこに誕生しました。世に送り出してくださいました。おかげで私たちは今ここにおります。父の労苦がどれほどのものであったか、その一部しか知りませんが、それぞれの時代に家族のために踏ん張ってくれたその年月を感謝します。その労苦にあなたが天から報いてやってください。それぞれの家計を祝福してください。イエス様の救いの恵みが子子孫孫に広がってきますように。残らず天に国籍を持つものとしてください。また若き父親たちを感謝します。あなたがそれぞれに導き、良き伴侶を与え、そして子供たちを今次々とお恵みくださっています。聖霊を注いでください。夢を持ち、幻を抱いて子供たちを育てていけますように。次の時代をリードする頼もしい若者たちがこの教会から育っていけますように、すべてを導いてください。世にあってまだイエス様の救いを知らない父たちを、どうぞ残された時の中で主よ、あなたとの出会い与えてくださることをお願いいたします。また併せて祈ります。追記の高島弘子姉妹のお父様が亡くなられたことを知りました。でも弘子姉妹の伝道や証を通して、生前聖書に親しんでおられたこと、 タクシーの運転手をしながら待ち時間に聖書を開いておられたことを聞きました。通信講座でイエス様を信じますと告白しておられたことを聞きました。事情があって洗礼は叶いませんでしたが、でも主の名を呼ぶ者は全て救われるお約束ですから、真実な御言葉に委ねます。ご遺族の方々に天からの平安を豊かにお恵みください。合わせて主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。皆さんもどうぞお祈りください。ご自分の肉親のこと、その他心にかかる方々のこと、おかけください。この日にちなんで天のお父さんという題をつけてメッセージを用意いたしました。皆様ご自分が信頼するこの偉大な神様のことをお父さんとしてですね、どれくらい意識していらっしゃるでしょうか。祈るときに私たちは神様と呼ぶ代わりに天のお父様ってよく呼ぶんですね。なぜそう呼ぶんでしょうか。天のお母様じゃいけないんでしょうか。天のおじい様はとかね。まあ観音様なんかに親しんだ日本人がキリスト教に触れて、そして祈るですときにむしろ天のお母様の方が馴染みやすいかもしれないと思ったりもします。けれども天のお父様なのですね。今日聖書全体から改めてこの事実、このシンプルな、事実をかみしめたいと思っているんですね。なぜお父様というんですか。それはそれが天地の作り主のイメージだからです。聖書が描いている誠の神のイメージはお父様なんですね。今イザヤ書を読んでいただきました。63章、少しもう一遍見ていただきたいんですけどね、イザヤ、まあ紀元前700年代の預言者ですけども、主の言葉を聞いて彼はそれをみんなに告げました。主は仰せられた、誠に彼らは私の民、偽りのない子たちだと。こうして主は彼らの救い主になられた。彼らが苦しむときにはいつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。ここに皆さんの胸に湧いてくるイメージはどんな存在ですか。頼もしいお父さんのイメージを私は持つのですね。彼らが苦しむときにいつも主も苦しみ、また一行を飛ばして、その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。おんぶに抱っこという言葉がありますけれども、もちろんお母さんがよくなさることですけれども、でもお父さんもそれに負けずね、腕っぷちのその強い頼もしい両腕に我が子を抱き上げる、そしてその広い頼もしい背中にね、おんぶする。そしてもちろん母親の持つような情愛も同時に持ち合わせている。そうです。母性的な情愛も合わせ持った 父と言ったらいいでしょうか。この方です。そしてこの方がかつての歴史の中で羊飼いが羊の群れを導くように、そして力ある、その力でもってあの立ちはだかる航海真っ二つに裂いて渡らせるような奇跡の技をなさる頼もしいお父さん。そしてずっと読み進んできましてですね、そのようなお方に向かって今度はイザヤが主に向かって言います。15節、どうか天から見下ろし聖なる輝かしい御住まいからご覧ください。あなたの熱心と力ある御業はどこにあるのでしょう。私へのあなたのたぎる思いと憐れみをあなたは抑えておられるのですか。たぎる思い、あんまり出てこない表現ですけれども、いいなと思います。湧き立つ、もう抑えがたいほどの情愛ですよ。で、16節に行きますと、誠にあなたは私たちの父ですとあります。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よあなたは私たちの父です。偉大な天地の造り主に向かって、あなたは父です、私たちの父ですという告白がありますね。これがまず、第一。そしてもう一つ父のイメージ、それはモーセの言葉にあります。引用箇所がちょっと間違ってごめんなさい。モーセのこの箇所の言葉が申命記なんですけれども、申命記といえばモーセが120歳世を去ろうとしているその間際にですね、残していく民に向かって語った別れの説教集ですね。その終わりがけに何て言ったか、天よ耳を傾けよ、地よ聞け、主はあなたを作った父ではないかと民に呼びかけます。イスラエルの旅をよく聞くがよい、天よ耳を傾け、地よ聞け、主はあなたを作った父ではないかと。ここでもお父さんだぞ、偉大なお父さんだぞと言って聞かせます。そしてさらにエレミアですね、反抗するイスラエルが懲らしめを受けて立ち返る日のことを思い描きながら、エレミアは主の言葉を代弁いたします。彼らは泣きながらやってくる、私は彼らを慰めながら連れ戻る、私はイスラエルの父となろう。反抗して離れ去った我が民イスラエル、でも私は彼らを回復する、彼らは泣きながらやってくるのだ、私は彼らを慰めながら連れ戻るのだ、私はイスラエルの民の父となるのだとね。まあ三つだけ挙げましたけども、他にもたくさんあります。天地の造り主が父親としてのイメージで描かれているところですね。私たちのお父さんなんです。そしてさらに新約聖書に行きますと、おなじみの言葉がいっぱい出てくると思いますけれども、実はこの父のイメージ、それが主イエス様の祈りの手本、またイエス様の教えだからなんですね。天の父様となぜ呼ぶのか、イエス様がいつもそう呼んでおられたから、またそう呼べと弟子たちに仰せになったから。このことをこれに留めましょう。主イエス様、祈るときに何て呼びかけていらっしゃったかなって見えましたね。いつもお父様です。一貫してお父様ですね。神様って呼びかけてないんですよ。お父様なんですね。天地の主なる父よ、アバ父よ、正しい父よ、聖なる父よ、父よ。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ずっと見てください、丁寧に。いつもお父様。そして弟子たちにもですね、そう呼びなさいと教えていらっしゃいます。祈り方を教えてくださいとやってきた弟子たちに向かって、イエス様は有名な主の祈りをお教えになりました。出だしの呼びかけの言葉は、天にまします我らの父よ、天にいらっしゃる私たちのお父様、お父さんと呼びなさいってね。イエス様、寝ても覚めてもお父様、お父様、そう呼んで交わっておられました。このお方の一人息子ですから。でも私だけでなくて、私の弟子たちよ、お前たちも、 私を通してこの方の子供たち息子娘になるんだぞってね、だからお前たちもお父様と呼んだらいい、戸を閉じて隠れたとこにおられる父に祈りなさい。それがイエス様の教えだったでしょう。私たちその通りにしてるでしょうか。まあ長いこと神様神様とそれがしっかり習慣になってしまった人にとってね、直すのは大変かもわかりません。でも気がついた時から切り替えたらいいのではないでしょうか。お父様。そしてさらにですね、イエス様の教えというならば、この偉大なお方の究極の愛を私たちに教えるのに、あの有名な例え話、思うのですよ。それは放蕩息子の父というあのイメージですね。もうおなじみの話です。父の恩恵たっぷり受けて育ったのに感謝もせず、自分の勝手な夢を追いかけて飛び出していった息子でしたね。分けてもらった財産も全部使い果たして、その上でやっと目が覚めるんですね。とんでもないことしてしまった、父さんにすまないことしてしまった。そして彼は帰ってきます。ボロボロになってからでしたけども、実家に帰っていくわけですけども、その時の父親の姿、これは本当に究極の愛の姿ですね。息子だと認めた時に、もう走り寄って書き抱いて、息子よ、よう帰ってきた。ぎゅっと抱きしめます。もう豚の匂いがプンプンする、小敷のような息子でしたけども、ガシッと抱きかかえます。旗が何と言おうと、お前はわしの息子じゃ。よう帰ってきた。死んだと思ってたが、生き返ってきた。嬉しいぞ。まあ、家柄第一の人間だったらば、こうはいかなかったでしょうね。門前払いになったかもしれません。この恥さらしめ、どの面を下げて帰ってくるというんか。ね。二度とこの敷居をまたぐなと言っておいたはずだ。ね。おい、塩をまいとけって下男に命じてね。そんなんじゃないかと思うんですけども、でも、この話に描かれている父親は、まことに天地の作り主、私たちの作り主、そして大事に大事に思って、どんな裏切りをしたとしても気がついて帰ってきたならば、許す、忘れる、お前はわしの大切な子じゃ、とね、迎える。もうこういう姿を見るときにですね、天のお父さん、これがぴったりのイメージなんですね。だからお父様って私たちは親しみ込めて呼ぶのです。呼ばずにおれないのです。そしてここに私たちの憧れる父親像がそこにあるのですね。父の日が来ると憂鬱なんですという人がいるということを先ほどちょっと触れましたけども、実際親父とのことでは何もいい思い出がないという方が時としておられます。自分は果たしてあの男の息子だったんだろうかって時には疑ってしまう、拒絶され、愛情の一かけでも感じられなかった。まあ皆さんの中にはそんな方はいらっしゃらないと思いますけども、仮にそれに近いような思いを抱いた悲しい親子関係、父子関係であったとするならば、どうぞこの父の日をそのつらい思い出で落ち込む日としないで、それが事実だったとしても最も理想的な最高のお父さんが今天にいてくれるのだ、私はその方の子供なのだ、その方の息子であり娘なのだというね、この事実に目を止めていただきたいと思います。そしてこのお方の、このお方の素晴らしさ、十分さ、尊さ、そこを思い巡らして、その恵みに浸る人されてはいかがでしょうか。イエス様を通じて今や誰もが体験できる素晴らしい事実ですよ。天の父さんを仰ぐとき、そこには 私たちの憧れる父親像があるのです。私たちが憧れる父親像、本来のね、父親のあるべき姿といいましょうか、それを描くならば、一つはまず子供の必要すべてを供給する存在でしょう。愛する子のことをどうしてほっておけましょう。その子の必要なもの、備えよう。そのために一生懸命働いて稼ぐ、身を粉にして、それがお父さんの姿ですね。あるいは子供が何か夢を抱いている、その夢を聞いて心を躍らせて、そうか、だったら父さん応援するぞと言ってですね、その実現のために協力を惜しまない、それが父親なんでしょう。まあ皆さん見てらっしゃる朝ドラのあの花のお父もおじいやんもですね、貧しくて無力な人間かもしれませんが、花の抱いた夢に対しては実現してやりてえってね、気持ちだけは強いですね。本当の親はそういうもんだと思います。天のお父様はさらに私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方、こんなふうな表現があるんですよ。皆さんこれエペソの3章にある言葉ですけれども、エペソの3章後でゆっくり見てください。ここでパウロは祈っています。誰に向かって祈っているかというと、天にあって地にあってすべての家族の源である父に祈ります。その前に膝をかがめて、どうか父が栄光の富の中からと言ってですね、祈っていって、その最後の方で私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方、そうですね、どんな不幸な境遇に生まれたとしても、イエス様を通してこの天の父を知って、このお方の供給を信じてね、チャレンジしていくと、ひときに本当にどんどん未来が開けていくね、そういう例を皆さんもいくらもう聞いたことがあるでしょう。そのようなお父さんです。そして二つ目、まあ、父親たるものは子供を悪と危険から全力で守るんですね。子供を悪と危険から全力で守るね、野良犬に追っかけられた時にすっくと、体張って立ち、向かってくれたお父さんを思い出の中でイメージできるでしょ。立ちはだかる父親、この子に手を出すなそれはスズメバチに追っかけられた時もそうだったかもわかりません。代わりにお父さんが刺されてくれた、だから助かったなんて思いで思っている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。子供のためなら体を張って危険と向き合う、それが本当のお父さんですよね。逃げたりはしない。そして誠の神様、天のお父様は私たちを地獄の危険から救い出そうとして体を張ってくださいました。父と御子救い主イエス様とが一体となって、大きな犠牲です。父にとっても一人子にとっても両方にとっての大きな犠牲を払って、全力で私たちを守ろう、救おうとなさったんですね。こういうお方を私たちは父と仰ぐんですね。そして三つ目、親しい理想的な父とは子供を責任持って育て上げるのです。生まれたばかりの時にハッスルするでしょうけど、そのうちにまあまあ行くじゃお前に任せたと言って、だんだん子供への関心を失い薄れていく父親が多いのですけども、でも子供を責任持って育て上げる父親こそ誠の父親だと思います。私たちは生きている限り成長します。体の方はまあそこそこのところで成長はストップしてしまって、あとは衰退するんですけども、しかし中身の方は一生涯が成長ですよね。人格としての成長、天の父はその人格の成長を願って一生涯私たちに関わってくださるお方です。この言葉いいですよね。皆さんヘブル12章10節引用しましたので、どうぞ声合わせて読んでください。どうぞ。肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、ご自分の清さに預かされようとして懲らしめるのです。 肉の父親っていうのは、まあ、実は肉親のお父さんのことですけども、人間の父親はね、短い期間、まあ、一人前になるまでっていうわけでね、まあ、成人するぐらいまでの間でしょうか。自分が良いと思うままに私たちを懲らしめたり、しつけたりね、いろいろやるんですけども、でももう一人前になったらもう、まあ、自分でやってけ。で、それっきりっていう心の関わり方が薄れてしまうことがあるんですけども、でもね、霊の父、これ天のお父様ですね。天のお父様は私たちの益のため、ご自分の清さに預からせようとして、懲らしめるのです。ある訳の聖書では、一生涯という言葉がここに、意訳ですけどね、入ってくるんです。肉親の父親は短い間、せいぜい成人するまで。しかし、霊の父、天の父は一生涯、そういうコントラストをね、表現したいのでそう訳したんだと思いますけれども、その通りだと思います。天のお父様は一生涯関わってくださいます。なぜならば人格の成長、目標が高いからです。高いからです。ご存知のようにイエス様のお姿に近づけたい、これが天のお父様の一番の願いでしょうね。ちょっとやそこらでそこには到達できません。一生かかっても無理でしょう。けどもね、一生の最後の日まで。ですから取り扱われます。思い抜けない。どうせ私がこんな苦しい目に遭わなきゃいけないのってなところを通されるのも、実はね、理不尽な苦しみを通して完成されていくというプロセスがまだ残ってるからではないでしょうか。心を砕いてそれをしてくださる天の父を讃えましょう。で、このお方が私たちの天のお父様です。そうすると私たちはどう反応しますか。最後、そうです。感謝、悔い改め、そして更新。これが私たちのなすべき答えではないでしょうか。まずは感謝ですね。このような理想的な父、このような理想的な父が天におられるというこの事実。これは架空の話をしているわけじゃありません。ね。事実がそうなのです。さっきの言葉の中に、私はイスラエルの父になろうとありました。何遍も反抗を繰り返すイスラエルの民に対しても、私は父となって面倒見る一生涯とね、そうおっしゃるんです。私たちに対してもなおさら、イエス様を通してつながったこの親子の絆は、永遠的なものです。私はお前の父になろう。そう言ってくださるんですね。そしてこの教会に向かっても、私は尾上聖英教会の父になろうと言ってくださいます。それゆえに感謝しましょう。この理想的な父を。そして二つ目として、悔い改めましょうね。悔い改めましょう。二番目。あるべき姿から程遠い自分を恥じるのです。あるべき姿から程遠い自分、そうですよね。我が子との関わりにおいてそうなのだと思います。しばらく前に、いやだいぶ前ですけれども、福沢光男という伝道者の、まあ、告白を、読みました。こんな短い文章ですので読みます。ただいま。私は教会での仕事を終えて牧師館の台所に入ってきました。家内と長女が夕食の準備中でした。あなたはお風呂が沸いてるわよ。食事前に入ったら、あ、ありがとう。その時台所にいた長女が、お父さん、お風呂から上がったらこれ着てね。私からのプレゼント。と言って私に紙包みを渡してくれました。お湯に浸かりながら、何をくれたのかな。T シャツかな、それともジャージかなといろいろと想像していました。風呂から上がり包みを開いてみました。中から出てきたのはなんとジンベエでした。え、なんでこんなものくれたのと私は心の中で叫んでいました。それまでの私はいつも 白のワイシャツにネクタイをビシッと締めて、いつ信徒の方が来られても、はい、牧師、ここにあり、と出迎えたいという、誤ったクソ真面目人間でした。風呂場の鏡の前でその人兵衛を着てみましたが、私の目にはまるで猿回しの猿が着るちゃんちゃん子に見えました。しかし、せっかくの娘からのプレゼント、今晩だけでも着なくては悪いなと思い来ました。勇気を出して、こんなことに勇気なんか少しもいらないんですけども、風呂場から出て台所に入ってきました。流し台に向かっていた娘が私の方に振り向きました。そして私を見るなり、ああ、やっとお父さんが家に帰ってきた。うちには牧師はいたけど、お父さんはいなかったもんね、と言いました。その目には涙がキラリと光ってました。その一言で私の心の中にしっかりと組まれていた何かがバベルの塔のように音を立ててガラガラと崩れたのです。真面目人間、仕事人間、神様神様と言い続けてまっしぐらに走ってきた19年。一番近くにいる家族、特にかけがえのない子供たちにこんなに寂しい思いをさせていたのか、と、はっと気がついたのです。ああ、やっとお父さんが帰ってきた。うちには牧師はいたけど、お父さんはいなかったもんね、って言われちゃったってね。うん。私もどっかそんなところあったんじゃなかったかなってね、思いさらされる一言です。で、福沢先生が少し言い添えていることを少しだけ読ませてくださいね。人間はみんなそれぞれ人格があります。同じ親のもとに生まれた兄弟でも、双子でも、一人一人違うのです。親の持っている考え方、枠を絶対視して子供に押し付けて育て、教育してしまう危険性を私たちは持っています。子供一人一人の人格を無視して子供に接するとき、それは子供にとっては立法になり、愛よりも義務に見えてくるのです。クリスチャン夫婦の間に生まれた子供でも、牧師家庭に生まれた子供でも、救いを必要としている一人の人間として生まれてくるのです。救いを必要としている一人の人間として生まれてくるのです。特に親として、大切な子供に対してこのことを忘れてはいけないと思います。テレビもダメ、漫画もダメ、女の子はズボンもダメ。まあそういう家訓だったらしいです。福沢先生のうちは。日曜日の買い物もダメ。ダメダメダメ。何も持ってない子供から奪うばかりで与えてなかった自分に気がついたのです。キリストと共に歩む人生がどんなに素晴らしいか、楽しいか、いかに豊かに与えられるかをもっともっと共に経験し、体験させてあげるべきだったと思いました。私は立ち止まって我に返ったのです。後ろを振り返ったのです。立ち止まって振り返ったとき、遠く遥か彼方に息も絶え絶えに妻と子供が歩いているのに気がついたのです。そしてなんとその後ろにイエス様が立っておられるのを見たのです。私は神様に喜ばれる子供たちに育てようと考えつつも、結局は自分の都合のいいように、自分の希望通りに育てようとしていたのです。神様の目よりも人の目、道老者の目、信徒の目を気にして育てていたのです。自己満足をしていたのです。そのことに気がついた私は、もう一度神様の御前に悔い改め、初めの愛に立ち返ったのです。その時、ありのままの姿の三人の子供たちを今まで以上に心から愛することができるようになったのです。悔い改めというのは気づきから起こるのですね。あるべき姿からほど遠い自分を恥じる。お父様、私は飛んだ間違いをしておりました。許してください。 コロサイ人の手紙の中にこういう言葉があります。父たちよ、お父さんへのアドバイスなんですね。子供を怒らせてはいけません。つまりガミガミ叱るなということだと思います。素直に聞けるような叱り方はいいんだけども、じいじなんていうかすごくこう反感を抱いてしまうような叱り方するなってね、気落ちさせないためです。やる気をなくしてしまわないように、まあそういうアドバイス。そしてまた同時にですね、本当は自分の子供のことをもっと真剣に向き合わなくてはいけないのに、それを避けてないだろうか、このことも考えさせられます。天のお父様、至らない私を許してください。悔い改めですね。そして三つ目、更新とありますけどもね、父親免許更新じゃないですけども、初めて自分が父親になった時に舌であろう、すっかり忘れてしまったんですけども、父親になるぞ、俺も今日から父親なんだってね、その時に何らかの決断をしてるんですけどもね、父親の決断をもう一遍更新することが、何度でも更新することが必要なんですね。さっきの歌の中にも何度でも何度でも教えてくれるってね、歌ってますけども、イエス様に教えられ、天のお父様に教えられる都度に、ああ私はまた間違ってました、助けてください、父親として再出発します、それが必要なんですね。まあ私たち母親と比べまして、父親っていうのは、まあ親にある決断がどうしても遅れを取るわけですよ。いや、少なくともまあ9ヶ月ね、お母さんの方はお腹に宿すわけでしょう。9ヶ月の時を過ごすからね、うん、私はもう最初の時から母親になったんだって自覚を持って、1ヶ月、3ヶ月、4ヶ月と過ごしていくわけですけども、男の方はね、自分のお腹の中に何も宿るわけじゃありませんからね、うん、どうしても鈍いわけです。日常はいつもと大して変わりなく、会社は進んでいくでしょう。そんな中で、いよいよまあ時が来てね、分娩室にゃーってね、赤ちゃんが生まれてきて、これが僕のことかなんてね、対面して初めて自分が父親になる、うん、その自覚をねはっきり持つじゃないでしょうか。そしてよし、ああ俺もこれからしっかりしなきゃ、ね、この子のためにって決意を固めるわけですよ。そこからスタートしてね、時間の調整、早めに帰ってみること、また頼まれた、買い物をどんどんすること、頼まれなくても気が利かせてすることとかね、いろいろと自分の生活の中に起こる小さな変化、小さな変化をそれを受け入れる決断をするわけですけれども、父親としての決断ですね。で、その決断は折々に更新される必要があります。こんな父の日を迎えて改めて、そうだ私も父親なんだね、この子にどんなふうに関わっていこう、どんな小さな反省でも起きたところをバカにしないで、そこを改めていく、そしたことを積み重ねて生涯この子の父親であり続ける、そうありたいと思います。私も何年か前にこの教会で父の学校というのが開かれまして、父親のあり方を聖書から教えられて、息子たちと向き合わなくては、長男に、次男に、三男に手紙を書きました。返事が来ました。父さんからの手紙もらって胸が熱くなったと言って気持ちを聞かせてくれました。父親としての自覚を更新することがたびたび必要なのですね。私たちそのようにして父親になっていくのです。そして父になるというタイトルの映画は今話題を呼んでますけれども、産院の手違いで子供がすり替えられていた、6年育てた今になってそのことが病院から知らされた、どうするっていうね、そういうスタートの番組ですけども、結局何がこの子の父親とするのか、それは血縁なのか、それとも注いだ愛の時間なのか、まあ、そのことが問われることですけども、どうぞか私たち一人一人 単に血縁でなくて愛情を注いで関わっていくということの中に親子の絆は確かに育てられていくんだと思います。さあ、そういうわけで皆さん、天のお父様と私、この親子の関係、そこに重ねながら自分の親子の関係を味わう週でありますように。さあ皆さん、共に主の前に出ましょう。正直な祈りを捧げたいと思います。立てる方はどうぞお立ちくださって、無理な方は座ったままで、グリーンのシート最後の祈りをまず静かに読んでみたいと思います。小さな声で結構です。ボソボソでも結構です。この祈りをまず読んで、それから自分の祈りに入りましょう。どうぞ祈り。天のお父様、あなたのことを親しみを込めてお父様と呼べることを感謝します。本当にあなたは天におられる私のお父さんなのですね。身勝手に生きてきた私ですのに、救い主イエス様の犠牲に免じて何もかも許してあなたの子供にしてくださいました。心から感謝します。私の名前を呼んで毎日愛情を注いで一生涯面倒を見ると言ってくださいます。ありがとうございます。お約束を信じていきますから、どうぞよろしくお願いいたします。道にそれたらどうぞ叱ってください。そして我が子に関わるときには、あなたの親心を我が心として向き合っていけますようにお助けください。アーメン。どうぞあなたの心に湧いてきた今の偽らざる思いを祈りとして捧げてください。ご慈愛深い天のお父様、御言葉からあなたご自身の姿を焼き付けてくださって感謝します。紛れもないお父さんです。地上のどんな素晴らしい父にも勝ってあなたの最高のお父さんです。あふれるほどの、それこそたぎるたぎる思いでもって私たちを愛してくださり、とことん関わってくださり、私たちが苦しむ時には一緒に苦しんでくださり、目にこそ見えませんが頼もしい腕を伸べて抱き上げてくださり、また大きな頼もしい背中に私たちを担いでくださって、何も心配いらないぞ、父さんがついている、そう言って御国に至るまで私たちのことを引き受けてくださいますから感謝します。信頼して信頼して任せて、今日も明日も明後日も歩ませてください。そしてこのような希望を知らずに終わってしまいそうな人たちを本当に憐れんで手を伸べて行かせてください。イエス様を通して この素晴らしいお父さんの子供になれるというこの喜ばしい事実を告げ知らせることができるように、聖霊を注いで一人一人を力づけて用いてくださることをお願いします。イエス様の御名によって祈ります。アメン。